はい。今日は、詩編の第一編で、様々な困難な状況が今世界中であると。多くの災害があっても、大概はこの洪水があっても、地震があっても、その国だけ、あるいはその国でも、例えば原発のような大災害があっても、東北大震災、四国や九州、関西地方には、特別に影響はほれほどなかったわけですね、直接的な影響は。で、そういうことから考えても、今回の、それから、いかに大地震といえても、そういうふうに局地的なわけです。その点で今回のこの災害っていうものはコロナウイルスの関係はかつて前例がないほどのものですね。そういう困難を誰も予想しなかった困難がこれからもまだいろいろと起こるであろうと。その中でこの旧約聖書全体の中で非常に困難な中を生き抜いたこのイスラエルの民、最初はアブラハムですね、ヨセフたちのそのヤコブ、そういった一族ですね、ヤコブその子供たち、そしてヨセフがエジプトに行って、そうしてそこで広がっていったけれども、その時において非常な迫害を受け、大変な労役を課せられて、広がるのを恐れたエジプトから生まれた男の子は全部ナイル川に投げ込んでしまえというような絶滅の危機のような状態にあった。それを神の助けによって逃れ、さらにでもそこから荒野の40年という、そこから出て長い距離、現在のシナー半島ではとてもそれをさすらうっていうことはできないと思われる。私自身も23年前のところに、ずっとバスで通ったことを延々と続けて、シナイ半島の砂漠地帯、それからさらにシナイ山に深夜に登って明け方2000数百メートルの頂上に立つという、そういうことでさらにそこから降りて、行ってオアシス地帯で、かなり滞在したわけですね。そのイスラエル民族、そしてようやくたどり着くという、非常なこの困難に旅路で、しかも、イエスが生まれた時にヘロデ大王が殺すということで、殺されるということで、かよわいマリアとヨセフがラクダに乗ってエジプト行ったと。あれは簡単に行けるほどの距離、40年という、ちょっと考えられないほどの長期をですね、行ったという。神様は、その神の民を鍛えるために非常な長い回り道をさせたと。我々も実際に様々な困難を経ないとなかなか本当に砕かれない。絶えずこの自分というものが何か出てきたりして、自分を重んじてくれるものをまた大事し、自分を重んじないものは非常に嫌うとかですね、こういう人間感情っていうのをどうしても起こったりする。そのキリストの心と全く違うことであっても、なかなかそういうのは治らないということも、大なり小なりいろいろあるわけですよね。で、そういう回り道を長い長い回り道をして、やっと本当にキリストのところに達するということも多いわけです。そのようなことで、さらにそこで帰っても、ペリシテと絶えず襲いかかってくると。アマレクとも襲いかかる。そういう敵を相手にさらには、大きなアッシリア、大国アッシリアが襲いかかって、そして北のイスラエルは滅ぼされてしまった。それからもっと後には、今度は新バビロニア帝国がですね、やはり襲いかかれて、そして紀元前587年には徹底攻撃され、紀元前586年には徹底滅びされて、バビロニア大量の人たちが連行されていく。 そして半世紀の後に再び長い砂漠の道を帰ってくることができたと、ね、その後は今度はローマ帝国の支配、歴史上の最大級の大国に次々と征服され滅ぼされる寸前まで行ったりして、それでもなお生き延びた、そういう民がその苦難の中から残したのがこの詩編だと。ということで、日本の、まあ、古今集とか万葉集とか小さな島国で、そういう世界の名だたる大国に侵略されて崩壊寸前まで行かれ、遠い国に連行されていくと、そういうことは全く経験していないのが生み出した短歌、和歌の類とは全く違うわけですね。で、まあ、第一、非常に五七五七七ぐらいでは到底表せない。で、そういう中で、この詩編というのはそういう極めて困難の中、苦難の中、生きるか死ぬかという、そういう極限状態の中から学ばされた、あるいは掲示されたものということで、だからこそこれを歌いにするということで、実際に歌われた賛美歌集であり、カルヴィンはこれに一つ全部曲をつけて、神の言葉をだから心に深くみんなを留めるために歌にするという方針を取ったわけですね。世界のあらゆる詩と全く違う別格に置かれている。神の啓示がここに人間の心から歌った詩であるにもかかわらず神の言葉である。そんなものこれしかないわけですね。で、そういう意味でこの詩編というものはあらゆる賛美歌の非常に深い源流にもなっていると。で、今賛美歌がですね、全世界に今も次々と新しく生み出されている。そしていわゆるクラシック、ベートーベン、ハイドン、モーツァルト、そうしたものはこの元をたどっていくと神への賛美というものがあって、それが母体となって、まあ、バッハなんかも本当にキリスト教音楽家だったんですね。そのバッハが音楽の父と呼ばれるぐらい、また古典音楽の源流にもなっていますが、それをさらにたどっていくとこの詩編に至るということですね。ところが残念なことに詩というものは外国語に訳するとそのものの迫力というか本来の微妙なニュアンスがかなりの分が消えるというところがあります。でもその内容そのものは神様がいわば守られて伝わっていくわけですね。でも個々のさまざまな歌詞においては残念なことにその力が伝わりにくいということはありますので、せめてこの英語訳を複数できれば詩編を読むときには良いです。あるいは日本語訳でも一つだけでは訳した人の日本語の感覚と詩的感覚とそれから信仰の度合いによって選ぶ訳が違ってくるということが起こるわけですね。まあ、ちょっとそういった序論のようなことで、この詩編は全体で150編が選ばれて、その他にもたくさんあった大将が神様にいわば霊感を受けて非常な真剣な祈りの中で選び抜かれたものがこの150編。で、その第一編も全体のいわゆる関東文というべき地位を持っているというよく言われます。で、その全体の詩編のその関東文的なものとしてどういう内容が根本にあるか。それは、いかに幸いなことか。これは原文では、アシュレイという、だいたいアシャルというのは砂のまっすぐ、まっすぐなという意味の言葉が、それと関連しているということが、まあ、ヘブライ語の書では書いてありますが、アシュレイ。で、この言葉が、三条の教えには、マカリオイ、コイプトコイという意味、マカリオスというホメロスのイリアスの義姿勢に出てくるマカラというマカリオスの古い形は神々の幸いという そういう意味で、ところで使われているような言葉なんですね。だから、これが有名な三条の教えで、ああ、幸いだ。例において貧しきものよ。と。そういうところに、これが波及してある。ですね、この形。ああ、幸いなことだ。原文は、アシュレイ1号なんですけども、そういうふうに、全体の詩の最初の言葉は、ああ、幸いのことだと。そういう幸いへの道、祝福された道ということが、最初に置かれている。聖書全体が、そういうふうに祝福された道っていうことを、最初からですね、闇の中の混沌に光あれと、この光を受けるものこそ幸いだと言おうとしているわけですけども、一貫してその聖書は、闇ではなく光があるんだと。でここでも、ああ、幸いのこと、幸いをもたらす光があると。それは何かといえば、この二節の根本ですね、これ。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ。で、こういう、この言葉、そもそも、この主の教えとここでは訳してあります。で、これは何かというと、言語ですね。この言語は様々に訳される言葉です。で、これはトーラーという言葉なんですね。トーラーというのは、現在でもユダヤ人の中で非常に重要な言葉になり続けています。で、このトーラーという言葉は様々に訳されている。だから訳によって違うわけです。これは例えば岩波から出た、岩波書店からも、旧約聖書の全部が訳されて、出ていますが、比較的最近出たものですが、これは律法と訳してある。関根訳では、律法と訳して、起きてとである。フランシスコ会訳、これも非常にカトリックに優れた聖書研究の訳と言われてきていますが、世界的に有名なものは、教え、ここにあると、教えと訳してある。別の日本語訳、現代訳聖書、では、御言葉。文語訳を持っている方は、詩編を読む場合には、ぜひ参照された方がいいと思いますが、ノリ、これ法と書いてですね、ノリ。これ法律と。こういうふうにですね、日本語で律法というのと教えというのとまるで違うわけですね。例えば学校で様々なことを教える。あるいはコロナウイルスはどんなものに危険なものか、どういうふうに関節を教える。自動車でも運転の仕方を教える。教えるっていうこともありとあらゆるところに使われる。ところが律法ということは全然そうじゃないですね。それから見ても、日本語で律法というのと教えというのはまるで違うわけですが、実際に訳すられるときにはこういうふうに、ある翻訳では教えとなり、ある翻訳では律法となる。ニュアンスがまるっきり違うわけです。どちらのニュアンスが本当なのか。しかも立法という言葉は、本来法律という意味があるんだけど、法律では日本では、自動車の法律、財産の法律とか、刑事の法律、刑事裁判の法律。そういうような冷たい法律を思い出す。まるで宗教性がない。ということで、ひっくり返してですね、立法にというふうな、普段、我々日常的に全く使わん言葉に訳してあるわけですね。でところが英語訳では大体 L を大文字で書いて、これは Law と訳しておるわけです。Law といえば、これは法律と。まさにこの旧約聖書の出エジプト記とかレビ記見たら、当時の法律だったわけですね。人を殺したどうこうとか、どうこうとか、汚れたものに触れたらどうこうとか。このトーラーっていうのは、そういう神の民のための法律、法だったわけです。で、それがすなわち神の言葉だったわけです。その一番元はモーセが、シナイ山上で受けた十戒、等の律法。これはトーラー。 律法というのは神の言葉ですね。今の私たちに一番ぴったりしたこの聖書の内容からしてぴったりしたことは神の言葉です。十戒というのは律法だ、代表的な長子の律法だというのがあれば神の言葉中心となる。ですからここのところですね、ですから一部の日本語訳も神の言葉と訳している意味を取れば、当然これは単なる教えというよりは神の言葉なんですね。ですからここで幸いだというのは神の言葉、御言葉をということで、御言葉を愛する。そしてその御言葉を昼も夜もこの口ずさむって、また訳さまざまに分かれますね。口ずさむというと鼻歌のようにですね、鼻歌も口ずさむ軽い感じ、非常に重要な内容を口ずさんだりするだろうか、口ずさむという日本語で使うだろうかということですね。ね、これは僕の訳でだからメディテイト、まるで違うですね。口ずさんでる、知ってる歌を歩きながら散歩しながら、気持ちが軽くなって、ね、自分の知ってる歌なので口ずさむと、そんなんと全く違う。メディテイト、まあ一般的にこれはこう瞑想、黙想する。そしてもう一つ、この辺二節、主の教え、御言葉をですね。この今言ったトーラは同じ地辺でも他のところではもちろん律法とも多く訳されているんです。だから訳する人の主観というか気持ちによって、ここは教えと、一番最初が律法という硬い言葉を使うよりも教えとしようと、そういうふうな訳する人の感じ方、受け止め方によってですね、この訳語は変わるわけです。同じ言葉が詩編の110編並びでは、同じトーラがこの詩編、新教で訳でも律法と訳されているんですね。で、律法と非常に何か我々と無関係のように思いがちなわけです。ユダヤ人のこの言っている言葉だというふうにですね、ユダヤ人のものだと。そうでなくて本来は神の言葉なんですね。それからここで、この新教で訳では、愛すると書いてあります。主の教え、御言葉を愛する。だからこの言語は、ヘブライ語は、喜ぶっていう言葉なんですね。喜ぶとしてほとんど訳される言葉です。ですから、圧倒的に英語訳もみんな delight ですね。例えば、英語の代表的なプロテスタントに訳しても、Their delight is in the law of the Lord. Law, 主の律法、主の言葉。カトリックの代表的なニュージェルサレムバイブルもそうですね。Who delights in the law of Yahweh. His delight is in the law of the Lord. その他いろんな訳もみんなそうです。本来、喜びという言葉で、他ではほとんど訳される言葉なんですね。この訳、新教堂訳だけがこの愛すると訳したわけです。これは特殊な訳となります。これはだから新しく出た訳もですね、このところは喜びと本来訳される言葉にしてあります。聖書教会共同訳もですね。ですからなるべく詩編を本当にできるだけこの3000年前、あるいは2500年以上前に書かれた、その元の詩の詩の心を少しなりともより正確に汲み取ろうとすると、他の英語訳、外国語訳もぜひとも必要なんですね。本来そういうふうにして英語でなければ、あるいはドイツ語のああいうバッハのさまざまな宗教音楽、ドイツ語でなければ本当のニュアンス分かってこないわけですね。このドイツ語の言葉にこういうメロディーがある、この強調すること、非常に高いところを目指すところに、このドイツ語文にこういうメロディーを当ててるということは、そのドイツ語と合わせないとわからないわけです。日本語にするとまるで変わってくるということです。で、本来そういうことで英語で少しでも本来の 英語公民、ドイツ語公民、そして外国語の人の心情、理解の仕方を直接的に受け止めるために、理解するために外国語不可欠だということになっているので、単に商売、経済のためとは決して本来はなかったわけですね。だから一番最初、日本語と英語の橋渡しをしたのは誰なのか、どんな目的だったのか、これヘボンだったんです。ドイツに末期に来て、そしてキリスト教宣教に来たんだといえば殺されると。そういう危険を犯して、はるかアメリカからですね、大変な危険を犯して、最初はアジア伝道、東南アジア伝道ということでアフリカを回り、そしてインド洋を渡り、それからはるばる東南アジアに来たわけですね。でもそこで、マラリアにかかり、実は夫婦で帰った。けども、どうしてもそこで聞いた日本にも行きたいということで、財産をすべて伝道のために使うということで、たった一人の息子を残して、それまでに5人もの子供が死んでいったわけですね。自分のたった一人の子供をアメリカに残して、そうして、神の非常に強い力に惹かれて、押し出されて日本にやってきた。そうして眼科医をしながら、危険な目にもあったけれども、ぜひとも日本人に、聖書を伝えたいということから、まず周囲に溢れている日本語を英語にする。絶えず聞いていってですね、例えば、美しいっていうのはこれどういう意味なの？あの、ビューって。そういうのことでですね、優しいというのはこれはどういうことなんだろう？これはカインドだと。日本語で。そういうふうにして、まず周囲に溢れている日本語を英語に置き換えていく。何万とあるわけだからとても覚えられないかと記録していく。それでまず辞書、和英辞書をヘボンがまず作る。そしたら和英辞書ができれば逆の英語言ってます。はるかに簡単にできる。そういう辞書は英語、聖書を伝えるためにそもそも日本で初めてのこういった和英辞典、英語と橋渡しの辞典もできて、それからずっとですね、和英と英語ができれば、他のドイツ人が来ても、フランス人が来ても、みんな英語ぐらいできるわけ、ロシア人って。だから簡単に、和独辞典、独和辞典、フランス辞典できていったわけです。そういうように、この本来言葉を語る一番の目的は、その根源に宿るものを伝えたいというところから、原文翻訳は生じてきたわけなんですね。で、ここで、神の教えを愛するなのか、これ本来喜ぶということです。これは公約もそうです。それから、新しい聖書教科教条も、新科学も、あるいはほとんどの英語訳も全部そうです。何十種類もある。それで、このところは喜ぶというふうにですね、新教条を持っている方々は横に書いておいて、後で手持ちの英訳なり他の訳を参照されたらいいかと思います。死の死を喜ぶ。喜ぶということは愛しているということだけれども、本来は喜ぶと。愛しておっても喜ばに至らない場合もある。御言葉を愛しておっても、御言葉を喜ぶとまでいかないというところもあるわけですね。常に喜べ。常に感謝せる。神様を愛しとってもですね、なかなか喜べない。心を注いでる。愛するとは心を注いでる。そういうふうに、ここで、ああ、幸いだって言われているのは、御言葉を喜ぶと。そしてその御言葉を昼も夜も心に思う。口ずさむというところですね。文語訳では思うと。フランス公開の訳は思うと。口ずさむというふうにしてもあるのもありますが、責任役は思う。ですね。そういう、ことで、このようなところも、 NRS、ニュースタンダード、ニューリバイズスタンダードバージョンですね。それでもそうですね。On His Law, they meditate day and night. Meditation というか、瞑想、黙想深く思うということですね。それからプロテスタントの重要なニューインターナショナルバージョンもそうですね。On His Law, he meditates day and night.メイテイトが圧倒的に多いです。口ずさむというのは随分違うということですね。絶えず御言葉を切るのをいつも心にある、胸にあると。そしてその御言葉の意味に思いを巡らす。ついにですね、この支援台というのを関東は御言葉を絶えず喜ぶ。というところ、喜ぶということはすなわち愛するということ、踏んでいるからこの役がそうしてありますが、昼も夜も絶えず御言葉がある。朝起きても御言葉がある。一般的な場合は、人間の言葉があるわけです。あの人がこう言った、この人がこう言った。で、何かを言われると傷ついたとか言ったり、腹を立てる。それ人間の言葉を大事にしているから、人間の言葉を受けると、褒められたり喜ぶが、少しでも非難されたりすると怒る。それは人間の言葉を中心で、神の御言葉なんかどこにもないと、そういうことが起こる。でも一時は怒っても本当に神の御言葉を思っておったら、まあ、こんなことで怒ったんでは、信仰を持たないのと同じだというふうに、神の言葉によってメディテイト、黙想しておったら、立ち返らせると。人からこう言われて怒るということ自体が人間の言葉を中心に言っておいて、私たちはそういうことで自分が本当に神の御言葉を喜んでいるのか。人間こう言ったら喜ぶ。非難されたら怒ると。評価されたら喜ぶ。評価してくれるんだ怒る。それは神の言葉なんかまるで中心になってないなと。神の言葉を喜んでいないと。愛してもいないと。そういうふうに私たちは知らされるということなんですね。そういうことで、この二施設と二施設の間に、逆らう者の計らいに従って、どうこうと書いてあるので、これはちょっと邪魔になってですね、この根本がうっかり見落とし一発なんですね。もう一つは、この新教大学だけの得意な役で、他のどの役もそんなことをしていない。それが非常に詩編によく出てくるんですが、本編を少し以前から私も指摘して、詩を言うたびに言ってた頃ですね。詩編はもう一貫してこれ長いこと変わって、5年も6年も変わってやったところを、うちの家庭集会で、また家庭集会でも2箇所、日曜日にも1箇所やったら、まあ、この全体を少なくとも3回は非常に年月をかけて、見ていったわけです。でその都度、まあ、この、新教でも出ていただいていたのは、神に逆らう者という役。これ本来、悪しき者、悪人ということなんです。悪の。で、だから、当然、公約からみんなそうです。悪しき者の計りごとに合います。新しく出た聖書教会、共同役も、これはまた悪しき者の計りごと。悪しき者。ということですね。いや、悪しきものとは何かということになります。でこれが、神様に背くもの、背こうとするもの。神様とは真実や愛、清らかさだから、そういうものになる、まず自分の欲望、自分がまず認められたい。自分がどう。そういうような気持ちは悪から来ている。自分中心は悪や罪だということなので、でもそういうことを言うと、もう絶えず、神に逆らうとまでいかなくても、悪っていうのは至るところであるわけですね。この神経で、この神経でこう担当した人たちはですね、このように、まあ、神に逆らうものと一度訳してみようということになったわけですが、やはりこれは、原文が神に逆らうとかいうことを書いてない、一般的に使われる悪という言葉なんですね。 ということで、やはり本来の言葉が、に戻っているわけです。だからこの新旧約で詩編でも、神に逆らうものっていうのが出てくる。これは、悪しきものということで読み替えるということですね。悪しきものっていうのは、真実を踏み倒す。そういう。そういうことから神に逆らう。神の真実に逆らうということにはなりますけどね。本来は悪です。で、これは、一つ詩編ですので、前から言ってる、呼ぶ気にも詩編。呼ぶ気は全体詩編ですけども、この対象、平行法ということで、神に逆らうもの、罪あるもの、このほぼ同じことを言ってるわけですね。傲慢なもの、みんなそうです。だからこれは、一節の二行目、三行目、四行目っていうのはこれを抜いて、本質的な点では、ああ、幸いだ。本当に祝福されたこととは、御言葉を喜ぶことだと。それは、この間の、四国集会ですね。春季四国聖書集会でも、本来テーマになっていた、神を喜ぶと。賛美する。絶えず、祈り、絶えず、喜び、感謝するという。そういうことに繋がっているわけです。御言葉を喜ぶということは、御言葉を発する神様を喜ぶという。そして、絶えず、口ずさむというのも、絶えず黙想するということは、絶えず祈る御言葉を持って、その祈りを持って御言葉を受け取ろうする。この世界は、人間の言葉中心ですね。絶えずそこには不真実がある。そういうあらゆる人間の不真実を超えたところに、完全な真実が神様のお心、ご意志から出た神の言葉がある。それを求め、それを喜び、それを愛する。そこに本当の幸い、なんと幸いのことかって。読み言葉っていうことの中には、当然、それが誰にも分かるように、この聖書として、一部の特別な選ばれた人に掲示して、そして人間が理解できる言葉として写させたものとあり、さらには直接私たちは、あなたの罪に許されたりと、あるいは困った時に勇気を出せ、あるいはこの道がお前の行く道だと、二つの道を非常に、どちらを取るべきかと悩み苦しむときには、密かに語りかける。それも神の御言葉。それから、神のご意志で直接的に作られたものは、自然の世界の様々な現象であるので、風のそよぎも、雲の流れも、星々の輝きも、大雨も、様々なことも含めて、何らかの神のご意志、神の言葉の表現だと。また、そういったものに刺激を受けて、特別に能力を与えられた人たちが、それを音楽で表現する。それを、特に神からの、そういう強い刺激、霊感を受けて作ったのが、やはり、最も大きな影響を与えたバッハ、ベートーベン、モーツァルトという人たちですね。そういう音楽を聴いても私たちは言葉にならない言葉である神の御言葉に触れるということができるわけです。それに御言葉を愛するということは新約的に言えばさらに広がるわけですね。単にモーセ律法と書かれた。これを律法ということに、旧約聖書では確かにあの時は律法だけだった。ところが新約聖書なんて神様は、イエス様はですね、野の百合を見よと、野の花を見よと、スズミを見よと、そういうことを見ても神様のご意志が分かっているんだということに言われた通りですね。神様のご意志、神様の御言葉はありとあらゆる方向に広がっている。大きな歴史をついても神の言葉が言われようとしている、聖書と自然と歴史だと、その三つに神の言葉が込められているということが言える。内村もこのことはしばしば言っています。歴史を通じて、歴史の時間の大きな流れ、時間や地域の流れを通して、神の言葉が語られている。 だから旧約聖地も歴史書が非常に多いんですよ。歴史書を通じて神の言葉を語っている。それから今言った自然、天然の世界の様々なみんなある種の神の言葉を語っている。そして直接人間が理解できる言語で記されたこの聖書。そしてさらには人間個人的に語りかけられる、さっき言った御言葉。そういうみんな含めて神の御言葉であるということですね。はい。そうしたことを常に思う。そこに本当の幸いがあるということ。私たちはこういう困難な時に一層ですね、目に見える世界、ウイルスは肉眼で見えないけども、科学的な機械を使えば、はっきりと見える存在、物質なわけですね。そういうことに本当に人間は翻弄されるけども、それを超えて、目に見えない神の御言葉にこそ私たちは態度注視して、それに動かされる。それによって喜ぶ、力を与えられる。という方向へ絶えず、神の言葉によって導かれたいと思います。それでは今日は、その2節のところまで、1節2節というところにいたします。以上です。ありがとうございます。